ワンスーラジオ、
イエーイ。
ということで本日もワンスーラジオの時間がやってまいりました。
はい
はい、今日はですね、
はい、
あの私ワンダフルワンダーの衣装が新しくなったんで、
うん、
そのお話をしたいなと思って。
お
でね、もしかしたらあの外部サービスで聞いてる人はちょっと今日はね向かないかもしれないです。 Spotify とか Apple Podcast などで聞いてる人はあのちょっとあの今日向かない回かもしれないです。あの YouTube 版はねスズリオが多分動画を編集してくれるので分かりやすくなってくれる、はい、なってねくれると思うんですけど。
そうですね、はい、はい、
まああと私のサイトの方にも一応あの今日衣装の話をして写真をいっぱいアップするので、でその写真をね貼り付けておくと思うんですけど、まああの今日あの音声だけじゃ分かんないんで、
そうね
先に忠告しておきます。はい、
そうね、難しいね。
あのあでも逆に音声だけ聞いて想像してみるのも面白いかもしれない。
逆にね、
うん、で後で答え合わせしてみて、あの我々がちゃんと伝えられてるかどうかっていうのをそこで試されるから。
それきつくないか。
まあきついと思うんでね、まあ、あのまあ見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
あのまあさっきも言ったようにいつも着てるね衣装を新しくしたので、今回はせっかくだからこの今までの衣装を全部振り返って、
うん、
こう一個一個解説っていうのも変だけど、なんかあのあんまちゃんと衣装の話もしてこなかったから、
うん、
ここでいろいろ話そうかなと思って。
なるほど。
うん。で、現在撮ってるのがですね、2022年の4月になるんですが、
はい。
私、今年で活動が5年目とかになるのかな？ちょっと待って。16年にデビューして、17年から活動をしてるんですよ。
はい。
なんで、
5年ですね。
5年か。
あ？16年にデビューで？え？
デビューしたのは16年じゃん。
うん。
でも活動始めたのは17年なのよ。だから17年を1年目として数えると、今年は6年目？
もう、
17、18、19、20、21、22、6年目じゃん。
小学校1年生が卒業しちゃう。
やばいね。ちょっとその事実からちょっと怖いんですけど。
怖いね。
まあ、この6年間ね、まあ一応、まあいろんな衣装があるんですけど、まあ主にはね、こう、なんて言うんだろう、ノーマル衣装っていうか、いつもこれを着てこうっていう衣装があって、
うん、
でそれを着てね、ショーをすることが多かったんですが、
うん、
まあ、ちょっとね、デビューした時の、あのショーはまた特殊なもんなんで、あれは今回、あの除外です。
なるほど。
あれは除外です。
ああ。
2017年の夏から数えてきます。
はい。
まずあの2017年の夏なんですけど、
はい、
あのカンカン帽に青いベストに黒いパンツでショーをしたんですね。
ほ、
そうで、これがまああのワンダフルワンダーのまあ一番最初の衣装かなって思ってます。まあ最初のノーマルコスチュームだからね。
うん。
で、これベストはあのなんかね、中国のわけわかんないサイトで買ったもので、サイズがでかくて、
はい、
あの実はこれね脇のところ縫ってあんの。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、そんくらいでかかったの。
ああ。
そうっていうやつを使ってて、であのネクタイは自作して作ったの、
うん、
そうっていう衣装がこれで、でこれは夏服と冬服が分かれてて、
うん、
夏服が半官帽にベストで、冬服が緑色のジャグリングハットに青いジャケットを着てるっていう感じになってて、
うん、
そうこれでね、このネクタイの黄緑とあの帽子の黄緑がちゃんとコーディネートされてるっていうことだったんだけど、先に出てきたのが夏服だったっていうね。
そっか、そうだよね。
そうそうそう、なんだよ。
あ、懐かしいな。
そう、 懐かしきね、高校生パフォーマーワンダフルワンダーの時代ですよ
ね。
そう、でも結局この冬服はあの荷物が増えるっていうのと、あと単純にジャグリングハットってね、あの暑いのよ、
うん、
まああのあれフェルト3層でできてるからさ
お
めちゃめちゃ暑いの。
お
う、そうだからあんまりこの冬服出てくることなくて、
うん、
あのほぼほぼあの夏服でやってたんだよね、ベストにカンカン帽で。
ああ。
これでまあ1年ちょいくらいやりまして、
うん、
2017年の夏から2018年のまあ9月くらいまでやって、
うん、
で2018年の9月頃に、9月10月かな、あのハロウィンのイベントの出演と、あとハロウィンのこうショーの自主公演があって、
うん、
それで、まあ、ハロウィンだからカンカン帽じゃなくてあの魔法使いの帽子にしようと思って魔法使いの帽子にしたの。
お
でこれが全ての始まりだったわけよ。
なるほどね。
そう、あ意外とハロウィンのショー楽しいじゃんって思って、
うん、
でそれからずっとハロウィンのショーをしかしてないっていうわけわかんない話になってきたんだけど、は
あ
うん、これ冷静に話すとさ意味わかんないじゃん。
意味わかんないね。
まあだけどそのハロウィンのショーしかしなくなったのはまた置いておいて
置いとくんだね、うん、
置いておきます、
はい、
今日は置いておく、また今度話すかもしんない。
なるほど、
うん、で今日衣装の話だから。
あ、まあそうだね。
そうで、あのまあその今までのノーマル衣装 にあのカンカン帽じゃなくてこうとんがり帽子をかぶって、でシャツの色もあの白から黒に変えたの、
うん、
でその後じゃあとりあえずこのベストとネクタイはその今までのノーマル衣装のためにこう作ったっていうか用意したやつだからちょっと別のに変えようって言って、あの1着目のベストができたわけ。
ほう、
あのワンダフルワンダーの1着目のベストができて、でそれに黒いシャツに魔法の帽子で2回くらい勝負してんの。
うん、
ちょっと今日写真あの今手元にないから硯用には見せれてないけど、
うん、
ちょっとあのこれ多分更新される時までにはちょっと用意しておくんで。
はい、
そういうのがあったのよ。
ああ、
そうで、あのまあでもこうせっかくならジャケットを着てた方がもっと様になるんじゃないかと思って塩ビ服を作るわけですね、ここで。
はい、
それがですね、この水晶玉を持ってる画像ですね。
はい。
これが、ワンダフルワンダーの、塩ビの魔法使いの姿の1着目になります。
はい。
そう、これが、あの、私が1着目と呼んでるのは、これを指すことになります、今後。
だそうですよ、皆さん。
はい。鈴梨央さんもお願いしますね。
あ、まあ、別に自分は大丈夫だから。
で、この、まあ、あの、あ、一応そう、あの衣装には名前をつけてまして、この衣装はトゥーンウィザードというんですよ。
ほ
う、そうなんでトゥーンウィザード1着目になりますね。
はい、
そう、ちなみにその高校生の時に着てた青い衣装はなんだっけ、これも鈴梨央の絵から撮ったんだよね。
え、
あの最後のショーの時にさ、なんか帰りに絵描いたじゃん、
オーバーチュアエンド。
そう、そこからオーバーチュアブルーっていう名前にしたの。
あ、
終わった後にね。
終わった後に。
そうそうそうそう。だったりとか、まあ一応あの呼ぶ時に呼びやすいように名前をつけてて、
はい、
でこのトゥーンウィザードの1着目はあのジャケットがかなり雑な作りをしてて、
うん、
あのなんだっけね、これはね、なんかの本の塩ビ服のこう型紙を見つけて、
うん、
それで作ったんだけど、その元のサイズのままだとちっちゃすぎるっていうんで、
うん、
で時間もなくてすごい適当に大きくして作ったの。
お、
そう、これもね1週間ぐらい作ってんだよね、あの時間がなくて。
すごい、
いつもながらなんですが、
計画性のなさ。
そうなんだよね、毎回そうなの。
毎回ね、本当に
本当に。 で、だからね、結構ね、肩の位置とかね、ずれてるんだよ。
うん、今見るとすごいね。
すごい雑でしょ、これ。
当時は何も気になんなかったけどさ、
そう。
自分で作ったって時点でもうすごいっていうさ、それでも何も気になんなかったからさ、あれだけど、今見るとすごいひどいね。
そう。だし、意外と、しわしわでも、このキャラクターなら許されるのよ。
本当にね、なんかね、
うん、だからこのなんかしかも袖もさ、ギザギザしてるし、
うん、
意外とねボロボロでもなんか通ってたのよ、
なんかね、
そうで、これをね1年くらい着てるのよ、意外と、
うん、
すぐ作り直そうと思ったのに2019年忙しかったからね。
そうね、
そうで、まあそんな感じにこの衣装を着てて、で2019年の12月に衣装を新調して、
うん、
でその新しいトゥーンウィザード2着目がこ の, お寺でね出演してる時の写真になります。
はい、
違いはわかるかな、
わかるかな、みんなは
わかるかな、スズリオはわかるかな。
いやもうだってイラストで散々描いてますもん。
これベストも違うんだよ、
なんかね。
そう、ベストは裏地が全部メッシュになった この時から。
なんか暑かったとか言ってたもんね、なんか。
そう、このねベロアの生地ね起毛してるからね暑かったんだよね。
うん、
でさっきも言ったように最初はベストだけで着たのよ。
うん、
だから背中側も同じ生地で作ったの。
うん、
背中も見えてたから。
うん、
でも後からジャケット着ることになったから結果的に背中同じ生地じゃなくていいよねってなって、背中別のもうちょっと薄い生地にしたりしてたから、
うん、
そういうので書いたりしたの。
うん、
そうっていうのがこの2着目の衣装で、でまあジャケットもねちゃんと何前が開いてる型紙のやつを自分の体に合わせて作って、
うん、
で襟をちょっとねその既存の型紙よりも大きくしたりとかしてっていう感じかな。
うん、
でこれを長いこと着てて、
うん、
2年半くらいになるのかな。
長いねー。
そう、長いけど、これが完成したのが2019年の末だったの。
ああ。
で、その後何が起こるかみんなわかるでしょ。だから全然着てる感じなかったの、その2020年は。
ね、そうだよね。
だって半年くらい何もしなかったわけだから。
うん。
そう、だからその2年半使った感じはあんまないんだよね。
ああ。
そう、意外とそんな経ってたんだみたいな感じで。
うん。
そうっていう感じでいっぱい使って、でもこの衣装も何個か直したいとこがあって、
うん、
結構ね後ろがダボダボで、
うん、
ジャケットもねベストもねなんかね体に沿ってなかったのよ、
うん、
とかちょっと丈がやっぱ短かったりとかで、
うん、
そうもう一回ちゃんと作ろうって言って作ったのがもうこの前できたばっかのこのねトゥーンウィザード3着目になります。
はい、
はい、これはですねだいぶ念入りに作って、
うん、
まず何本生地でやる前に全部別の生地で試し縫いで一旦作ってで着てみて大丈夫かどうかを判断してから本布でやってるので、
うん、
もうその時点でなんか違うなっていうところがあったら直してるから、これはだいぶいいものになってます。
ガチな作りですね。
はい、なんでねまああとポケットちゃんとつけたりとか、
うん、
ベストにも箱ポケットをつけて今まで自分そんなポケットつけるのがこう、うまくなかったから、
うん、
ちょっと練習をね、たくさんしたので。
なるほど。
それでつけたりとか、あと内ポケットをね、ジャケットの方にはつけたりとか、
うん、
して、だいぶ機能性も良くなってね。
すごいね。
そうなのよ。ベストのポケット、このリング持ってるさ、写真だとさ、こうジャケット上にあるから何にも見えないじゃん。
うん、何も見えないね。
何も見えないけどこのお腹のところにこうポケットがあると でベストの箱ポケットだから浅いのよ、全然手も入んない、手も半分くらいしか入んないくらいなんだけど、
うん、
あのねシールがちょうど入るの。
お
で、あのボタン閉めてるから動かないじゃん、
うん、
だからスッて手入れてスッて出せるの。
お
あこれ便利と思って。
すぐ配れるね。
すぐ配れる、すあの配るのすごい重宝してるもん。
お
っていうのだったりとか、あとあのジャケットはね丈を長くしてるから、その分ねこうポケット、あの内ポケットつけたって言ったんだけど、あの内ポケットあの2つついてて、
うん、
あの片側に2つついてる、
うん、
そうだからあの本当にねあの便利になりましたね。
あー進化ですね。
そう、あと襟の形もねすごいちゃんと直してるから、
うん、
前作のやつよりもなんかいい形になってるんじゃないかなって思う。
うん、
まあ、その辺は皆さんの好みなんであれなんですけど
ああそうね
っていう感じかな。
なるほど。
いかがですか鈴梨央さん、この新しい衣装を見て。
まあなんでしょうね、ずっと書いてきた人からするとまあなんだろう、ちょっとした変化が多いんで対応するのが難しいな程度ですね。
あ
、まあただ
うん、
今までのその慣れ、そのただの慣れで書いてたやつが、
うんうん、
なんかちゃんとした塩ビの形になったりベストの形になってたりするから、逆に今までの普通の知識の方で書けるかなっていう。
そう、あのイラストにさ寄ったよね。
そうなんかね、
あの立ち絵のイラスト、まあ、ちょっと貼っとくんですけど、
はい、
立ち絵のイラストに近くなったと思わない？
なんかね影響されていません？
こっちから言ってる可能性もなくはないかもね。
まあ襟は違うよな形。
襟は、まあ、ちょっとね、
うん、
それでもさ、そのなんていうの、あの小さい体に収めるのにはこうするしかなかったみたいな感じの開き方じゃん、あの襟。
まあそうね、
そうだからほぼあの立ち絵のやつに寄ったって感じかな。
まあだから逆にある意味腕のところのシワ以外は描きやすくなったとは思う。
腕のところかね。
腕よ問題は。
そんなに腕苦戦する？
いやもうなんだろうね、腕のシワって難しいのよ。
あ
まあそのまあ実際本当に絵描いてる人とかじゃないと分かりづらいと思うんだけどさ。
そうだからね、その感覚がねちょっとまだ分かりきってないんだよね。
もうなんかね、なんだろう、普通の布の引っ張られ、
うん、
とかじゃなくて筒になってるから、
あそっかそっかそっか、
あそこ引っ張られてここ引っ張られてると思ったらここはシワシワでみたいな。それがまあただの筒、ただのシャツとかただのスーツとかのか普通の形ならいいのよ、
うん、
ちゃんと手首あたりまであるやつだったらね、
うんうん、
肘下何これでさ、ギザギザでさ、ギザギザってことはさ、その力の逃げ具合が分散するわけじゃん。
確かにね、
シワがわけわかんなくなるわけでしょ。
そう、これ作るのも大変だからね。普通だったらさ、
うん、
一周縫ってさ、そこアイロンすればいいだけだけどさ、
うん、
これ辺が何個あると思うのよ。行ったり来たり行ったり来たりさ、アイロンかけるの超大変だわこれ毎回。
でもデザインしたのはあなたでしょ。
そうだし、よく3着も作ってんなと思うよこのデザインを。
本当にね、
本当にこうめちゃめちゃ時間かかるからわけわかんないし。
いやそういう、まあ、洋服作れないからさ自分はさ、まあ、すごい難しいんだろうなっていうぐらいしかわかんないけどさ、そこは。
いやでも普通にさ、もう単純に考えてもらってさ、袖丸い一周だったらさ、アイロンかけるのさ、アイロンかけるのもミシンかけるのもさ、丸く一周縫えばいいだけなわけよ。
うん、
でもギザギザだったらさ、上に行って下に行って上に行って下に行ってをさ、これ多分ね角が8個か9個くらいあるから9回繰り返すわけよ。どう考えても大変でしょっていうさ。
大変だね。
なんだよね。袖の話で言うとさ、
うん、
肩のとこギャザーになってるからさ、よりシワ変だしね。
そう、もうねわけわかんない。普通のスーツのさ、何かを書くときはさ、なんかスーツのさ写真とか検索してさ、 あとは自分で着たりとかしてさ、
うんうん、
それをさ素材にしてさ、書けばいいよ。
うん、
わけわかんねえもんこれ。何も写真で調べたってさ、その描きたいポーズじゃない時もあるしさ、写真がさ、
あそう、ね、
普通のスーツだとさ全然参考にならんしさ、自分で着たって参考にならんからさ、全部頭の中で処理しなきゃいけないわけよ。
あれあれあげよっか、あの試し塗りで作ったやつ。
いらないよ。
もう使わないよ、もう作ったからさ。
いや自分が着たところで体格差でさまた違うシワができんだわ。
あまああと生地も違うからね、シワの出来方も違うだろうしね。
そう、もう本当に、まあ、これはあの私のイラストレーターとしてのなんだろう、成長のための壁だと思って私は挑んでおります。
大変大変な壁作っちゃったね。
まあでもこんぐらい余裕っしょ。あのまだ生で見てないからさ、頭の中で理解しにくいだけだけど、多分生で見ればすぐ理解できると思うよ。
そうそうそうそう、あの基本的には同じだからね。
そう、
ただ要所要所でこうなんか丈が変わったりとか、テールのところもちょっと変わったりとかしてるだけで、うんうん、テールすごい綺麗になった。
うん、まあ写真見ると綺麗だなと思うよ。
そう、あとあの裏地をちょっと高い良質のやつにしたら全然こうなんかシワできなくて、
うん、
まあ、やっぱ高いのっていいんだなって気づいた。
まあそりゃそうだろうな。
うん。今ちょっと失敗したんでね、布買い直しててね、2倍くらい あの値段かかってるんですけどね。
痛ー、それは。
うん、だからあの高い布を買うとき失敗するとあより高くなっちゃうんで、まあ、当たり前だけど、うん、
当たり前ですけどね、
気をつけてください。
はい、
余った布いる？あげよっか。
布の質感なんて生で見ればもう覚えられんだからいいよ。
ちょっとベストあの余ってるからさ、
うん、
ね、そんな感じかな、衣装のことは
かな。
そう、まあなんか今後もさたくさん衣装作るだろうしさ、
うん、
なんかこういっぱい衣装できてったらさ、もう何十年後かの話になると思うけどさ、
うん、
その衣装を全部展示したいよね。あの そこを目指していっぱい衣装作っていこうと思って。
もうなんかどこ目指してんだろうね。
展示ができるくらい衣装をいっぱい作るっていう。
何着かなそれは。
何着かね。
まあちっちゃい展示だったらまあ50着ぐらい。
ちっちゃいで50着作るの？
わかんない。
まあまあその辺のねあれはわかんないけど、50着って普通に、うん、だって人50人いたらさ。
うん。
そこそこのでかいとこじゃないと人入んないじゃん。だって50着ってあれだからね、あの何一クラスより多いからね。うん、それは対策よ
かな、わかんないけど、ちょっとファッション系詳しくないんで。
まあ自分もそこまでわかんないけど、50着は作ってる方だと思うよ。そう思うとまだ自分全然作ってないから、
うん、
まあ、これからもね作りたいもんがあったらこう作っていこうと思って。
はい、
だからすずりをも毎回書きなね。だって今日紹介してないやつでもさ、スティルトの衣装とかさ、
うん、
あの他にもまあいろいろあるからね。
本当だよ。
そう思うと本当にまあまあな数あるよすでに。
もうあの他の衣装正直言ってあの当時は覚えようとしてたけど、もう今覚えてないもん。
うん、本当に自分も細部覚えてないもん。
じゃあダメじゃん。
うん、ということで、なんか長々と話してしまったね。
そうだね。
あ、まあなんでね、あのぜひワンダフルワンダーの新しい衣装、あのこれからねずっと着てるんでね、ぜひあの生で見に来てもらえれば、質感とかね、あの私の苦労が見えるんでね。
はい、
あのぜひ遊びに来ていただければと思います。
はい、
はい、ということで今日はね、あの本当に興味がない人にとってはねすごいあのなんかどうでもいい話だったかもしれないけどね、意外とこう歴史もあるんですっていうのをなんか感じていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、
ということでね、お時間もね長くなってしまったんで、今回はこの辺りでおしまいにしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
バイバイ。
またね。